これまで使徒信条に従ってキリスト教信仰の基本的な事柄を学びながら礼拝を守ってまいりましたが、いよいよ今日でその最後の部分と言えるところに入ってまいります。その最後の部分で私たちは罪の許し、体の復活、永遠の命を信じますと、3つの事柄を告白することになります。これは最後に神様から与えられた恵みを数え味わうこと、そう言って良いかもしれません。父子聖霊なる神を信じる者、いやその神様に捕らえられた者が聖徒の交わりである教会の一員とされて与えられるその神の恵み、それが罪の許し、体の復活、永遠の命であるわけですが、その神の恵みをここで改めて数え、神に対する信仰を告白するのです。今日はその最初にあります、罪の許しの恵みについて、学びながらその豊かさに預かってまいりたいと思っております。で、この罪の許しを信じますというときに私たちはまず、福音書に記されている、中部の人の癒しの物語を思い起こしたいと思います。ご覧になる方、例えばマルコによる福音書の第2章の1節以下、新約聖書で63ページにございますが、例えばマルコによる福音書の2章の1節に出てまいります。中部という病気を患っているために自分では身動きできない人が、知り合いの人でしょうか、4人の男性にそこごと、イエス様のところまで運んできてもらったその物語ですね。その病人を運んでは来たけれども、もう群衆がいっぱい集まっていてとてもイエス様のところまで連れて行くことができない、それで、イエス様がいらっしゃるその屋根に登りまして、イエス様がおられるあたりの屋根を剥がしてその穴から、病人をそこで吊り下ろした、そういう物語であります。それだけでも一体どうなるんだろうかと、ハラハラするような思いがするところですが、ただこの物語で、もう一つ強く印象に残りますのは、この人たちの信仰を認めたイエス様がこの病人を癒されるときに、こよあなたの罪は許されると言われたことであります。あなたの罪は許される。で、単純にストーリーを追っていきますと、このイエス様の御言葉は、必ずしもすぐにピンとくる言葉ではないと思うのです。別にこの人たちは罪を許していただくことを願ってここにやってきたわけではないのです。この人の病気を治してやってほしい、その一念がおそらく、何人もの人たちを動かして一生懸命にこの人をイエス様のところに連れてきた。そしてイエス様もそのことはよく分かった、よくお分かりだったはずです。しかしイエス様はただ病気を治すということにとどまらなかった。いや、もちろんそれはその根本に触れることなんですが、そこであえて一番大事なこと、これをあなたの罪は許されるということをそこで宣言されるんですね。しかもそのことを密かにするのではなくて、まさに人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを、ことがあなた方に分かるようにと言いながら、この病の人を癒される。イエス様の目的がそこにあるということです。まさにそうなんだ、私に罪を許す力が与えられている、そのことをあなた方に分かってほしいのだと、そのことをこそあなた方は信ずるものになってほしいのだ。で、この 病人を癒すけれども、それはただ私がそれだけすごいことができるよという話ではなくて、私を信じてただいい いいことがあるよという話ではなくて、まさにこの私はあなた方の罪を許す権威を授けられていることを示すために他ならないのだと、イエス様は念を押すようにこうおっしゃっているのです。私たちも恵みを求める、また救いを求める、さまざま、その時思いはさまざまでありましょう。病気が治ること、物事がうまくいくようになること、また自分の中にある嫌な部分が癒されて、理想的な自分にこう変えられること、もちろんそういうことを願ってはいけない、そういうことではありません。しかしその根底においてイエス様が私たちに与えようとしておられること、それはイエス様が本当の恵みとして私たちをいつも招いていらっしゃること、それはこの罪の許しの恵みなんだということをこの物語は伝えているのです。私たちが、言い換えれば、私たちがイエス様を信ずることができるというのは、この罪が許される、罪の許しの恵みを生きることができる、そのことに他ならないのですね。そういう思いで、もう一度改めてこの罪の許しということに、思いを集めていきたいのです。そこで、先ほどお読みいただきました、コリントの信徒の手紙2の、5章に記されている御言葉にこう目を移していきたいと思うのです。5章の16節から21節までお読みいただきました。でここには直接罪の許しという言葉は出てまいりませんが、内容からすれば当然そのことがこうテーマになっている箇所です。でその5章の16節ではこのように言われておりました。それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても今はもうそのように知ろうとはしません。でここに言われておりますのは、まず私たちが物を見る目、人を見る目、あるいは自分を見る目というものが根本的にガラリと変えられる、全く新しく変えられてしまう、そういうことですね。私は今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってとは言いましても、もちろん今まで何かギラギラしたこう罪や肉欲に満ちた、いかにもいやらしい目で人を見ていたというわけではないでしょう。でもそれは神を、まだ神を知らない、そういう眼差しです。いや、知識で神を知っていたとしても、神様の深い愛というものを本当にわからないまま、自分流の仕方で自分なりの感情や自分なりの判断で人をも自分をも見る、そういう見方、そういう眼差しでありました。そしてそういう視点から私たちが自分を振り返ってみるならば、私たち人間は普段人やまた自分というものをどのようにこう見ているでありましょうか。どういう眼差しでもってこう見ているでありましょうか。突然そう言われても、すぐにはわからないかもしれませんが、私たち人を見る目、自分を見る目というのは案外、偏っているというんでしょうか。自分勝手、平たく言えばこう自分勝手な見方でこう見ているところが多いのではないでしょうか。まず一方で私たちは自分の中にさまざまな弱さがあり、貧しさがあり、 醜さ、罪というものもあるわけですが、そういうことを知らないわけではないですが、きちんとそういうものを冷めた冷静な目で見据えようとはしないことが多いです。まあ、毎日忙しくしている中でそういうことを顧みているゆとりがない、まあ、そういうことも、まあ、もちろんあるでしょう。また仮にそういった貧しさにふと気がつくことがあっても、まあ、さっと目をそらしてしまう、まあ、もちろん忙しいからということもありますが、しかし私たちは根本的にそういうものを見たくない、そういう思いがある。時には抽象的な理想論を振り回して、自分はこういう人間でありたい、自分はこういう人間であるべきだという理想を振り回しながら、結局あるがままの自分の弱さを覆い隠して見ようとしないのです。しかしまた他方で、そうかと思うと、時にはまたそういう弱さ、自分の中の貧しさだけに極端な形でとらわれてこだわっていく、それが現実の自分の全てであるかのように固執して責めるような思いで見ることがありますね。自分はもうどうしようもない人間だ、いやこの社会も他の人もろくなものではない、人間なんてこんなもんだと嘆いて見せるばかりで、何の希望もなく絶望の中に落ち込むばかりになっていく。何かそういう、まあ、ある意味では二つ両極端かもしれないけれども、何かそういうところを行ったり来たりしているうちに、私たちは本当の命を見失いがちなのではないでしょうか。何を見ても特に喜びがあるわけでもない、いやむしろ知らないうちに恨みであったり怒りであったり妬みであったり絶望であったり、そういうマイナスの感情にとらわれていく。それは私たちが肉に従って人を見、肉に従って自分を見、また神やキリストさえどこか肉に従って見ていた、その結果ではないかと思うのです。しかしそういう私たちのところにイエス・キリストが来てくださった、神がそういう私たちを顧みてこの私たちに触れてくださった、その神の恵みに触れるとき、いやそのイエス・キリストの深い愛にとらわれていくときに、そしてその神の眼差しの中に私たちが入れられていくときに、すべてが変わっていく。私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしない。ですからその次の17節ですね。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。キリストにあるものは誰でも新しく創造されたものなんだ。そして見よ、新教約聖書ではこの見よという言葉が省略されてしまったんですが、もともとここで、まあ、一呼吸を置くというか、いいですかと注意を促さんばかりに見よという言葉が入っております。見よ、古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなった、そういう言葉なんですね。根本的に新しい命が生まれた、それによってただ自分が変わったというだけではなくて、すべてのものが新しく作り変えられたかのように自分に見えるようになる、そのような新しい恵みの命を生きる、そういう命がここに始まったということです。ただもちろんそうだからといって何の悩みも心配もなくなる、 すべてうまく、すべてのことがうまくいき、毎日ウキウキしていればいいような、そういう生活が始まるという意味では必ずしもありません。いや、むしろ神の眼差しの中でこそ、神の愛の中でこそ、私たちは改めて自分の罪というものにこう気づかされていく面があるのです。今まで思ってもいなかった、いや、ある意味で今まで蓋をしてきた自分の貧しさや罪というものにもう一度目が開かれていく、覚めた目で、その覚醒した目で自分の罪というものを見据えさせられる、そういうことが起こることがあるんです。それは私たちにとっては痛みでありましょう。逃げ出したくなるような辛さがあるかもしれない。なんとかごまかして素通りしてしまいたい、そういう思い、うまく言い繕って済ませてしまいたい、そういう思いも起こる中で、私たちはあるがままの自分に改めて神の眼差しの中で向き合わされていく。覚えてらっしゃる方、ルカによる福音書にあるんですが、ペトロが大祭司の庭でイエス様を否認してしまった時に、真っ先にイエス・キリストがペトロにその眼差しを向けたと言われています。そのイエス様の眼差しの中で、彼はまず自分の犯した罪に初めて本当の痛みを持って気づかさせられていく。そういうことが新しい眼差しの中で起こります。ただもちろんそれが全てではありません。神の眼差しは私たちの罪を暴き出すためのものではありません。ペトロがイエス様の眼差しにさらされた時に、自分の罪を初めて深く知らされると同時に、すでにそこで自分その罪が許されていることに、その恵みに気づかされたように、私たちもこの痛みの中で、私たちを愛してくださる、私たちを許してくださる神の愛を初めて改めて見出すことになるのです。そうであるからこそ、それは新しい命の始まりになる。そうであるからこそ、それは神によって新しく創造されたものとしての、神によって罪許されたものとしての新しい命になるのです。罪の許しということを、時折私もこう、教理的にというんでしょうか、それはどういうことなんだろうか、考えたりする、また、お話ししたりすることもあるんですが、いつもこう私の中に、絡みついていくというんでしょうかね、つきまとうような思いがあるんです。でそれは罪の許しと言いますと、何かこう私たちの罪をごまかして適当に辻褄を合わせてはぐらかすみたいな、小細工みたいに受け止めるところがあるような気がするんですね。しかも神様がグルになって適当にこう十字架の理論をこねくり回して罪をごまかしていく。私の罪はもう許されてるんだ、もう大丈夫なんだ、いいんだ、気にしなくていいんだ、そのキリスト教的な専門用語まで操作しながら、自分の都合のいいように罪を覆い隠していくことが罪の許しであるかのように 思われる。それが自分にとって、私自身にとって何かこういつも腑に落ちない思いがしております。でも実際には全然違うんですね。18節にも書いてあります。そんな私たちの小細工、私たちの思いで始まることではない。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。私たちが考え出すような小賢しい話をしているんじゃないのです。私たちの思いをはるかに超えた神様が私たちのために永遠の昔から準備してくださって、必要なものすべてを注ぎ込んで、ただ私たちの罪を許すために、神の目から見るならば塵にも等しい、何の、取り柄もないという表現を使えばですね、何の取り柄もないようなこの私たちを許すために、神がご自分のすべてをそこにかけてくださっている。あちらこちら見て申し訳ないんですが、21節ですね、この箇所を本当にこうじっくりと読むと分かると思うんですが、21節、罪と何の関わりもない方、イエス・キリストです。罪と何の関わりもない御一人子イエス・キリストを、神は私たちのために罪となさいました。ここには、いつ化けの皮が剥がれるかわからない小細工なんて何一つないのです。何の罪とは何の関わりもない御一人子イエス様を、この私たちのために罪とされた十字架の上に捧げ尽くしてくださった、そのイエス・キリストの命が私たちのために注がれて、その神の御業によって私たちは罪から解放され、新しい命へと移された。それは神の御業であるからこそ、もはや何者も妨げることができない、何者も覆すこともできない確かな救いとして、確かな希望として私たちに与えられているのです。そのことを私たちは深く受け止めていくことを学んでいきたい。宗教改革の発端となったことで知られますマルチン・ルターという人が、この罪の許しということについて、こんな趣旨の言葉をこう残しているようです。少し、長いですが、また少し耳だけでは分かりにくいかもしれませんが、お聞きになっていただきたいと思います。信仰者にとって神の知恵、キリストにある知識を与えられている、そういう信仰者にとって、この世の中にはもはや罪もなければ死もありません。哲学者や理性を重んずる者にとっては、まさにこの世にこそ罪があるということになるでしょう。しかしそれは不信仰の事柄に他ならないのです。誠の聖書の教えは告げています。この世にはもう罪はない、それが事実なのです。キリストがその体においてその罪に勝利してくださったのだから。ルターらしいといえば、ルターらしい大胆な発言です。場合によってはそれこそ誤解を招きかねない不用意な発言とすら言えるかもしれない。しかしルターはこのように言わずにはおれなかったのでしょう。私たちは特にいかにも経験ぶって、この世は罪に満ちている、人間は罪人だ、いやこの私も罪人だ、そういうことを得意になって言う、そういう傾向を持っています。それは確かにその通りかもしれない。私たちは罪人であり、この世には罪が満ちている、それは事実かもしれない。そのことを どうでもいいと言っているわけではもちろんない。しかし、そんなことを利口者ぶって人を批判する評論家のように、罪をもてあそぶかのように語る者はこの世の知者に過ぎないのではないのか。むしろ大切なのは、そういう現実をすでに神ご自身が見通され、神ご自身がそのためにイエス・キリストを与えてくださったということ、その神の御業、神の眼差しから見るならば、むしろもうこの世には罪はないのだと私たちは大胆に信じるべきではないのか。あのイエス・キリストが十字架の上でこの私たちのために、私たちの罪を全てになってご自分の命を捧げてくださった、私たちの罪を全て吸い取るかのように、あの私たちの罪をあの十字架の上で滅ぼしてくださった、そうである以上もうこの世には罪はないのだと、この私の罪さえすでに拭い去られているんだ、私たちはキリストに信頼を置いてそこに足を置いて生きるべきではないのか。いや、そのように神は望んでおられる、そのように神は私たちを招いておられる。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなった。私たちはその罪の許しの現実を勇気を持って大胆に生きればよい。私たちの中に罪はあるでしょう。このように繰り返しますが、この世は罪に満ちているかもしれない。その痛みは私たちは確かに感じ取らなければならない、見据えなければならない。しかしそれが全てではないのです。イエス・キリストにおいて神はその罪の一切を滅ぼしてくださった、私たちのその罪をご自分の身に担って拭い去ってくださった、そのような神の恵みをもって私たちは自分を見、人を見、この世界を見、これからの歩みを新しく始めていくのです。この神の眼差しの中で、神の恵みの中で新しい歩みを始めていくのです。私は罪の許しを信じます。それがイエス・キリストを通して神様に与えられた私たちへのこの上もない贈り物に他なりません。繰り返します。もうこの世に罪はない。キリストがその体においてその罪に勝利してくださったのだから、定期総会において今までの一年を振り返りつつ、またこの年の歩みを見てまいります。まさにこの罪の許しの視点から、神の眼差しから私たちの歩むべき道を見通していきたいと思います。そこにおいて私たちの命となってくださり、私たちの正しさとなってくださり、私たちの豊かさとなってくださった神と共に歩む喜びを共に味わってまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、さまざまな罪が私たちの中にも、またこの世界、この社会の中にも数多く になれるように、私たちには、私たちの目には映ります。いや、そのことは、確かにその通りであり、私たちの現実に他なりませんが、すでにそのことに、あなたご自身が心を止め、また心を痛め、イエス・キリストにおいて新しい命を、新しい命の道を開いてくださったことを聞くことができ、感謝をいたします。どうぞ私たちが、この世界の現実にしっかりと目を見据え、足を据えながらも、あなたが新たに開いてくださった恵みの世界、命の世界、罪の許しの世界に思いを向け、大胆に信仰を持ってあなたに従って歩むことができるよう私たちを導いてください。これからの、これから始まる一周の歩み、この一年の歩みを私たちは思いを向けておりますが、そのことにおいてあなたの罪の許しをこそ覚えることができ、あなたを褒めたたえることができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今祈り捧げします。アーメン。